今夕の聖書を出します。マタイによる福音書6章10節までです。新約の10ページにございます。あなた方は地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は天に住みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗い。だからあなたの中にある光が消えれば、その暗さはどれほどであろう。誰も二人の主人に使われることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方の親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富に使われることはできない。宝を天に対して牧師先生が説教いただきます。
ただいま、マタイによる福音書6章の19節から24節をご一緒にお聞きしました。19節と20節をもう一度読みします。あなた方は地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。富を積むということが語られます。富というのは宝とも言い換えることができて、宝を蓄えるというふうに訳すこともできます。金銭のことではなくて、自分の持っているものや自分の心にかかっているもの、宝と考えているもののことです。一体私たちは何を自分の宝、大事なものというふうに考えているでしょうか。またそれをどのように蓄えているでしょうか。それぞれの持つ宝を地上に蓄えるな、地上に積むなと主が教えておられます。地上に宝を蓄える生活を習慣とするなという教えです。しかし宝を蓄えることはそんなにいけないことでしょうか。不正な金銭ということであればわかりますが、あり得ることではないのでしょうか。地上に富を積む、宝を蓄えるのは安全ではないのだというふうに語られます。虫が食ったり錆がついたり盗まれる危険があると。で、当時盗人は土の壁に穴を開けて忍び込んだのだと言われます。そういう地上に宝を預ける、それは自分を偽っていることにもなるのだというふうに言う人がいます。なぜなら本当にはそれが頼りにならないということを知っているからだというのです。いや、そんなことはない。地上に宝を蓄えることに自分は意味を見出していると考えることもあるかもしれません。小さい人たちや若い人たちに自分にとって何が一番大事なものか考えるように促したり伝えようとするときに、親や大人、私たちはいろいろなものを紹介することができます。お金が大事だ伝えることもできます。学歴や生活の安定、精神的な充実、芸術、読書、さまざまな研究、趣味、特技、 食事、そして家族、人との交わり、信仰など、人によってそれはいろいろかもしれません。小さい人たちや若い人たちだけでなく、私たちもそれぞれ問われていて、日々考えさせられますけれども、何かいつもと違うことが起こったり、ふとしたきっかけによって地上に蓄えた宝が自分を死の力や罪の力からは守ってくれないということにも気づかされていきます。一時は安心してよかった宝を喜ぶのですが、実はその宝には力がなかったり、それが永遠のものではないと気づいたりするからです。ルカによる福音書の12章13節以下に愚かな金持ちの例えが記されます。そこを一緒に読んでみたいと思います。ルカによる福音書の12章13節がです。新約聖書の131ページです。ルカによる福音書12章の13節から始まっていますが、16節以下をお読みします。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちは、どうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめと。しかし神は、愚かなものよ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。そして最後の21節には、自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだというふうにあります。地上を生きる上で富、また宝は必要なものです。一つ一つがかけがえのない、また大切なものです。一人一人にとって意味があるものでもあります。それを永遠なるお方、神からの贈り物として受け取るように。宝は天に蓄えるようにと主は言われます。天とはどこでしょうか。そこでは虫が食わず、シミもつかず、盗人も忍び込んだりしません。そこに蓄えるものとは、きっと滅んでしまうものではないということでしょう。で、マタイによる福音書では、天という言葉で神を意味するということがあります。で、今日の箇所の20節の富は天に積みなさいは、富、宝を神のもとに蓄えなさいというふうに聞くことができます。そしてそれは、神が宝を喜んでくださり保証してくださる信仰の世界のことを表しています。神がお喜びくださるように、神に喜んでいただける行いを捧げるようにという勧めです。考えてみれば、私たちに与えられているもの、私たちが持っているものは、みんな自分のものではなくて神から委ねられているものです。一人一人異なった賜物を持ち、それぞれ用いるように招かれています。そしてそれをどうしたら神から与えられたものとして喜んで用いることができるでしょうか。自分のものではないわけですから、神からの贈り物として感謝して受け止め、喜んで他の人たちに分け与えるような生き方、宝を神に、また他者に捧げていく在り方が示されています。それは自分のためだけに生きる生活と随分違ったものになるはずです。 21節にはあなたの富のあるところにあなたの心もある言われます。私たちの心はどこにあるでしょうか。小さい人たちは困った時、お母さんやお父さんに助けを求めます。私たちはいざという時、何を呼び、助けをどこに求めるでしょうか。もし私たちが宝を天に、神のもとに蓄えるのであれば、私たちの心は神のお喜びになることを行う、そのところにあることになります。そして神を呼び、神に助けを求めて祈ります。ある人はここで問われているのは、神が我々を支配されているのか、それとも富が支配しているのかということだというふうに言います。神に頼るのか、それともまた別のものに信頼して生きていくのかということもできます。多くの人は自分の人生を自分で計画し、自分の好きなように自分の思い通りにできるというふうに考えています。運を天に任せると言ったりして漂いながら生きています。何が起こってもそれは偶然ですから、何者にも導かれることなく、諦めの思いも持ちつつ過ごしていきます。なんとかなっていくのではないかと。しかし人生を導いてくださる方がおられると聖書を通して私たちは知らされています。運命が私たちを導くのではなく、神の御旨が私たちをご支配くださいます。信仰によってそのことを知らされました。何があっても揺らぐことなく動かされることのない御手が私たちを支えてくださっている、そういう確信の中で私たちの人生は安らかにされています。何の支えもないままに自分の力を頼りに進むということを思うとき、それと反対に天に宝を蓄える幸い、天に心を寄せる者の恵み、神の御旨にすべてをお任せして歩んでいく恵みの歩みというものを感謝することができます。主イエス・キリストはそういう人たちの姿を22節で例えで表されました。22節には、体の灯火は目である、目が澄んでいればあなたの全身が明るいというふうにあります。で、澄んでいるという言葉には単純なとか正しいという意味があります。裏表のない目、大切なものを見失うことなくまっすぐ見続ける目のことです。その目は天を仰ぎ神のお心を見つめます。目が澄んでいるというのは神を頼りとし天に宝を積むあり方です。そしてこうしたあり方をする人の全身は明るい、そうでない人の全身は暗いと言われます。神を信頼する者の全身の明るさ、これは天の命、滅びない命、死の後もまた何があっても朽ちることのない命を表しています。23節には、あなたの中にある光が消えればその暗さはどれほどであろうというふうにも言われます。神を信頼できず、ついには死の力、罪の力に飲み込まれ、押しつぶされてしまう人間の姿は、暗闇になってしまうようなものだと言われます。けれども、私たちの全身は明るくされています。なぜなら、私たち一人一人のうちに、天からの御子、イエス・キリストがお生まれくださり、宿ってくださり、共にいてくださるからです。私たち自身の心の明るさではなく、ただキリストが共にいてくださる、この事実によって 私たちは滅びることのない命、また光をいただいています。でさらにこのことが24節では神に仕えるという言い方で語られていきます。24節には、誰も二人の主人に仕えることはできない、一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。で天に宝を蓄える生き方は、すなわち神にお仕えするあり方でもあります。でここで仕えるという言葉、奴隷になるという言葉が使われています。私は神の奴隷であると、そんなふうに考えることに戸惑いを覚えるということもあるかもしれません。自由な存在であって、決して誰かに束縛されたり誰かに自由を奪われたりするものではないはずだというふうに思うのです。けれども主イエスは、私たちが二人の主人に仕えることはできないのだと言われます。私たちは神を主人とするか、他のものを主人とするか、そのどちらかしかありません。そして私たちは最も良い主人に出会わされ、そのもとでしもべとして生きる、そういうものです。一人一人に最良の道を備えて用いてくださる真の主人がいてくださいます。主イエスの母とされたマリアも、天使のお告げを聞いたとき、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと言いました。またパウロはフィリピの信徒への手紙において、キリストは神の身分でありながらしもべの身分になられましたと語りました。で救い主イエス・キリストご自身がしもべの姿をとり、私たちの世においでくださいました。そして私たちのために十字架の死を耐え忍び、しもべとしての生涯をお送りになられました。まさに私たちにお仕えくださった、そういう救い主です。そのような救い主が父なる神を見つめ、しもべとして生きる道を示されました。そのしもべとなられた御子が私たちのうちに聖霊によっていてくださり、私たちを神を誠の主人とする神に仕える生活へと導いてくださっています。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、共に礼拝を捧げる幸いに預からせていただき感謝いたします。宝を天に積む、宝を天に蓄える、そのような歩みへ主が導いてくださっています。どうか私たちが神様のお心を求めて、そのお心に従うしもべとして新しい一週間を過ごすことを許されますようにお願いいたします。さまざまな困難の中で、また自分自身の弱さの中で、見つめるべきものを見失ってしまう私たちです。しかし聖霊の導きによって、主が私たちのうちに宿ってくださり、私たちが誠に見つめるべきものを教えてくださいます。どうぞ父なる神のお心を見つめつつ、どのような時も歩んでいくことができますようにお導きください。教会に連なる兄弟姉妹方とお一人お一人をあなたが捉えていてくださり、御胸のままに導いてくださいますようにお願いいたします。それぞれに与えられています新しい一週間の技を、どうかあなたが導き、また祝福し、お支えくださいますようにお願いいたします。弱さを覚えるときに、なお主が 私たちのために命を捨ててくださり、復活し新しい命へと導いてくださっている、その希望にすがりつつ歩むことを許されますようにお願いいたします。感謝して主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。